ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。まあ、SDGs サスティナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称で、まあ、2030年までに世界を、地球を良くするぞという目標なんですが、私は普段この SDGs を推進する仕事をしています。
仕事してます、坂井です。
はい、こんにちは少年野球のコーチしてます。今43で今年44歳の村上です。よろしくお願いします。
はい、仕事も実は年齢もバラバラの我々3人なんですが、実は同じビジネススクールのゼミで学び、2018年に一緒に卒業した同期なんですよね。
はい、
はい、仕事と学校、そして修士論文という苦しみ、まあ、共に乗り越えた仲間と卒業後何か新しいことやりたいねということで、ポッドキャスト、何でやることになったんでしたっけ。
そうですね、あの知り合いの方から、こんな方がいてご紹介になる、まあ、我々何か番組になってみようということで始めました。実は YouTube も、
そうよ、映像も撮ってるけど大丈夫、なんかすでに疲れた感じだけど大丈夫、坂井さん、
なんかあの思い描いたのと違うなと思
って 違った、
意外と硬いぞと思って、
まあ、これから探り探りねやっていきましょうかね。この番組は40歳のディスタンスと題して、毎回ゲストをお迎えし、その方の40歳に対する距離感を語っていただきます。40歳を超えた方も、これから迎える方も、何か節目、分岐点を思いながら、まあ、ゆるゆるとお聞きいただければと思います。ということで、記念すべき第1回のゲスト、早稲田大学大学院教授、杉浦正和先生です。わ
ー、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
早稲田大学スクール杉浦です。
はい、はい、ポッドキャスト我々始めちゃいました。
はい、これはその一体何なんですかね。
何ですかね。
何でしょうね。まあ、もともとは、まあ、きっかけは私なんですけど、何でしょうね、40歳をこう、まあ、3人迎えて、前後なんですけど、
なるほど、
こう自分の思い描いた人生と違ったりとか。
そうですね、昔若い頃思ってた40と、うんうん、今の自分ってどうみたいな、飲みながら話してたりとか、
なかなか折り合いをつけていくこう年代になってきて、うん、こう自分らしさをどうやって出していくかみたいなところが、うん、結構今後考えていかないといけないねみたいな話をしていたのがきっかけで、
うん、じゃあそれテーマにしてみようかね。
そこの、なるほど、ディスタンスっていうのは、その思ってたことと現実が違うっていう、うん、そんな意味なんですか。
距離感っていう考え方なので、あの同じ人もいると思ってますし、うん、あの距離感がどのぐらい違うのか同じなのかっていう理想と現実のギャップも
そうですね。
そうですか、はい、わかりました。
ありがとうございます。
すいません、よろしくお願
いします。いやいやいや、第1回のゲスト杉浦先生がいいってリクエストしたのりょうさんですからね。
そうなんですね。
まず我々をつながるものっていうのは共通点は先生ですし、うん、我々はやっぱ人材人事系のお仕事してて、まあ、師匠なので、まずはこういったお話から先生から始まらないでどうするというのが我々の意見です。いやいやいや、
はい、
ありがとうございます。
久しぶりにゼミ室、
そうです、そうです、今日は収録場所はゼミ室でございます。
あ、そうです、今早稲田大学でしたっけ。
早稲田大学大学院杉浦先生のゼミ室でございます。どう、坂井さん、久しぶり。
あれ2018年ですかね。
2018年3月に我々終了いたしました。
18年になる1月1日、あ、じゃあ17年か。うん、まあ、ここで論文書いてましたね。
そうですね、
17年の時から冬は、ね、懐かしいなと思って、
うんうん、
ここであれですね、毎週金曜日ですかね、
金曜日の
夜7時半から、
はい、
こう
電車がある限り、
そうそうそうそう
電車がなくても飲んでたからね。
そうですね、本を見ながらみんなで人事人材組織について議論し、結局1時間半か2時間ぐらいのところが結局終電になるみたいなね。
そうで、マニアも乗る気もないので朝まで
みたいな、
うん、そうだったんですね。
結局終わって飲み会毎回やるみたいな、
うん、そうですね。はい、まあ、この同じゼミってことですけど、人材ゼミだったんですね我々。今日ゲストの杉浦先生は、少しプロフィールここでご紹介します、ね。京都大学をご卒業後、日産自動車で海外マーケティング業務を担当。その後アメリカのスタンフォード大学のビジネススクールに留学し、1999年 MBA を取得されています。 ベインで戦略コンサルティング、マーサーで人事コンサルティング、こちらを経てシティバンクにてリーダーシップ開発責任者、その後シュローダーにてグループ人事部長および確定拠出年金部長、2004年から早稲田大学で教鞭を取り、2019年の今年15年目を迎えられたということです。人材組織の観点から総合的に経営にアプローチし、参加型の授業とゼミを行っています。2016年から2018年まで経営管理研究科、まあ、これビジネススクール MBA を取るコースのことなんですけど、ここの教務主任、そして2017年より人材育成学会理事、2019年より国立音楽大学の理事と、なんか華麗なるご経歴 で、すごいですね。ねえ、とにかくまあ人材戦略、そしてまあ音楽芸術面というパーフェクトな先生ですよ。
確かに特に我々にとっては
ねえ、
人材育成学会って何ですか。
あ、これは、まあ、あのいわゆる研究を発表し合ったりする学会ですよね。比較的若い学会ですよ。今年は早稲田で、全国大会が行われるんですよね。
関しての発表。
そうです、はい。
そこの理事され
て。そうですね、はい。で今年は、まあ、ここで行うっていうことで、まあ、これから準備で忙しくなっていきますけど、はい、
そう、片原国立音大、
そう、
国立音大、音大
間違えました、国立、ここカットね、国立音大
それそのまま使うけど、
音大とのつながりはどういった経由で、
ああ、これね、
確かに、
これはね、私から考えると、なんていうか、とっても不思議な感じなんですけども、もともとこの分野を選んだのは、中学の時に、吹奏楽部に入っていて、
そうですね、
で、2年連続で全国大会に出てるんですけども、ポイントは自分は上手くないってことなんですよ。自分は上手くないのに、たまたまずっと伝統があるところに入ったので、隣の中学の子は出れないのに自分は出た。でこれは何だったんだろうということをよく考えたんですね。つまり個人の力を超えた、まあ、その集団の力、でそれがもちろん指揮者の先生がそれを率いるわけだけども、でも指揮者の先生も変わっていくんですよね。それでも続くこの伝統の力って何なんだろうっていうのがずっとあって、それが今この人材組織っていう分野を、まあ、選んだことの発端になってるんです。ですから、確かあれですね、村上さんは、お二人ともですよね。そうそう、酒井さんも二、
ね、
人とも野球で、
少年野球の先生も
こっちね、だからね、ちょっとそれに近いんですよね。だからいずれ何か、音楽に関わることができるといいなとは思っていましたけども、さまざまなこう人間関係のこう連なりで、まあ、今そういう、音大の経営をするっていうことも傍らしているんですよね。
多分経歴ってそれまでに出会った人との距離感だったりとか、仕事に対するスタンスっていうので構築されていくような気がしていて、
距離感使いますね。
そう、ディスタンスだから、ね、その我々のこの40歳のディスタンスって、40歳っていうね、節目になる年齢が、今までの距離感とこれからの距離感とどんな風になっていくのかなっていうのをぜひ語っていただければと思いますが、では早速りょうさん先生に質問をお願いします。
私も人事経験がやっていて、先生も若い時に人事部長されてたってことを思ってたんですけど、どんな経験当時されてたのかなっていうのが聞きたくて、
まあ、この、ポッドキャストのテーマであるディスタンスっていうことであると、自分の当初の若い頃に思っていたこととは違うことをしてますよ。
なるほど。
若い時は、もともと、私のキャリアの特性は、もう今からずっと前ですよ。もう今から何年前になるんだろう。今から今から計算もできないくらい前、前に、留学をしてるんですよね。だから当時はそれはとても珍しい ことなんです。アメリカに留学をしてるっていうのは珍しいことで、なのであのでまあ海外にいて日本の工業製品がこう元気にね売られている1970年頃ですからね、あの日本の企業がどんどん輸出を始めた頃です。なのでそういう仕事に関わろうと思って、で自動車会社で輸出の仕事をしているわけですから、あの当時はあの明快なこうイメージというのはあって、まあ、最初はこう本社で仕事をして、そのうち一度若くして海外に行って、うん、現地法人で働いて、そして、戻ってきて、で日本で少しこう例えばもう少し責任ある仕事をしてね、で次は海外にこの責任者として行って戻るっていう、まあ、そういう道を考えていて、大体40ぐらいでそういうふうになっているといいなというふうに思っていました。あけども一方で自分の気持ちの中にはあのずっとそのさっき言ったそのなんでこの個人を超えた力っていうのが組織にはあるんだろうっていう気持ちがずっとあったので、あのまあその人事とか組織といった分野には興味はあったんですね。それでビジネススクールにあのアメリカに行ったんですけれども、あのその時に自分が一番好きな科目はあのそういった系統のものだったんですね。でそれで、まあ東京にでそうですね、どこから話したらいいかな、だけども結果的に40の時には人事の仕事をしていたんですよ。で、その違いが何でっていうのはまた後でご説明しますけども、つまり描いていたのは海外をね行って、に行って戻ってまた行ってというようなあの感じを描いていたんですけれども、あの結果的に外資系の企業の人事部長をしていたのが40歳です。であのとってもラッキーだったなと思うのは、それほど大きな組織ではないんですけども、38歳の時に人事部長をしてますから、うん、今思うとやっぱり若いんですよね。でやっぱりその責任者に小なりといえども責任者になって見えることっていうのはあるので、あのね、なのでそれは今思うとはとっても、でも我ながらよく仕事したとは思いますよ。
あのプロフィール伺ったところでそろそろお時間迫っております。はいはいはい、引き続き第2回もお楽しみいただきたいと思います。それでは一旦ごきげんよう。ポッドキャスト40歳のディスタンス。